理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第160回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、
はい、
毎月恒例のメールのご紹介の回なんですけれども、
わーい、
メールのご紹介の回は結構長引くことが多いので
そうですね、
サクサク進めたいと思うんですが、
サクサク、
はい、恒例のですね
はい、
訂正のコーナー
恒例になったんです
ちょっとね、恒例になってしまってよくないなと思うんですけども
はい、
圧力の話をしたんじゃないかと思うんですよ。地球の中心まで穴掘ったら気圧がどうなんのみたいな話、
はい、モグラになる企画でしたよね。
そうで、その中で、
はい、
水深10メーターで10気圧っていう話をしたんですけど、
うん、
水深10メーター降りると1気圧追加ですね。
あ、そうなんですか。
はい、っていうのが一つ。
はい、
もう一つ、話してる中で、うん、気持ちの中では、
はい、
水中に潜るときにね、背中にこうタンクを背負うじゃないですか。
はい、背負ってます。
あれの中に
酸素ボンベ、
酸素ボンベっていう言い方をしたんですけど、
うん、
あれには空気が入っていて酸素ではありません。
え、あ、そうなんですか。
はい、
え、酸素ボンベっていうのはまあ基本酸素だけですよね。
あ、そうそう、酸素ボンベっていうと酸素だけの意味なんですけど、
ではなくって空気、
はい、あ、そうです、潜水用のやつは空気だったり、あと深海まですごく深いところに潜る、ダイバーの方は、
はい、
ですね、ヘリウムと酸素の混合気体を入れたりするんですけど、
え、じゃあ表に出ると声が変になるんですか。
中でも外でも少し変なんだ、ゆっくり上がってくるので平気なはずなんですが、
はあ、
そんなのがあります。
へえ、あ、酸素では酸素ボンベとは違うんですね。
はい、なんとなく酸素ボンベっていうね単語があるので、
そうですね、
そういう言いがちですけど、
はい、
潜水の時に背負って入るのは空気のタンクで、
空気ボンベ、
まあまあまあ、まあ、ボンベが何語かって話はちょっとまたあるんで置いといてですね。
あ、そうなんですか。ボンベ、
爆弾って意味でしょ。
ボーン、
綴り的に言うと、
綴ったことがないんでわかんないですけど、
でドイツ語なんじゃないかとかね。まあそれちょっと置いといて、
じゃあ次回、
はい、でもう一つ、
はい、
オープニングにお話ししておきたいのが一つあって、
はい、
以前 GPS を取るのに、かおりさんもニュージーランドの時に、
はい、
iPhone で位置情報を取ったりとか、
はい、そうです、
ログをこう取るとかしてたって話したんですけど、
はい、それで飛行機の時になんかうまく、特に行き帰りですね、国内線が、うん、じゃあ国際線かの時には全然やっぱ取れなくなっちゃってっていうのです、
はい、今回ですね、
はい、
私海外出張の帰りに実験をしました。
ん、
飛行機、航空機モード、
はい、機内モードってやつですね。
そうそう、機内モードにした時に、
はい、
GPS の、受信ができるかどうか。
え、できない、できないんじゃないんですか。
そうそう、でメールでもですね、
うん、
電話と同じ基盤に、回路が入っているので、うん、機内モードに設定するとGPS もオフになってしまいますという、メールもいただいたんですが、
はい、
私が実験したところ少なくとも私が持っている2台のスマホでは両方とも GPS の位置情報取れました。
それ壊れてるんじゃないですか。
壊れてるんですかね、
わかんない、でもいい感じで壊れ方ですね。
まあまあ、
それは、国際線の時に取れたんですか。
国際線ですね、結果的に。
あ、そうなんだ。じゃあ近いところにあるけど離れてるのか、そのつながっている基盤が吉安さんの iPhone だけなぜか2個とも割れたか。
GPS 自体は、
はい、
理屈の上では別に飛行機の中だろうと通信がなかろうと取れるわけですよ。
そうですね、 GPS は勝手に降り注いできているもので、単にそれを受信してまあまあ分析するって言い方は変だけど、表示とかそういうふうに記録すればいいだけですもんね。
そうです、実際に私が持っている GPS ロガーってやつは通信機能はなくても、
うん、
GPS の位置情報取れますんで、
はい。
で、試したところスマホでも撮れましたというのをご報告しておきます。だから地図が出ないけど奇跡だけ出るのね。
奇跡じゃないですか、それは。
奇跡が出るのは奇跡じゃないです奇跡違い。
そうですか。
はい。
じゃあちょっとこれに関してはちょっといろいろ追加の追加情報、追加実験追加
とかもしあれば、
ね、追跡違う追試
はいなんですけど、
はい、
やっぱり窓の近くじゃないと GPS 信号すごく弱くて、例えば窓のすごく近くでこう GPS の位置情報取るじゃないですか。
はい。
それを例えば窓からね 5,60 センチ離したところ
に持ってくると、トイレに行くってことですか。
あ、というか、どの辺で撮れるのかなみたいなのをちょっと試したんですけど、
お、いろいろと
窓にぺったりくっつけると感度よく撮れるんだけど、窓から離すと途中で途切れたりとか、自分できなくなったりするっていうのは確認しました。なので、皆さんもし実験するんだったら窓にこうくっつけるぐらいの近さでやんないと受信ができないんじゃないかななんて思って。
ああ、なるほど。私と座ったの特に帰りの飛行機なんですけど、
はい、
3つの列に分かれてるじゃないですか。
242とかね、333とかね、
はい、エコノミーなんでね、はい、
私もエコノミーですけど、
でそうした時の真ん中の、だから窓から一番離れたところの、しかも廊下側ではない、通路側ではない、はい、真ん中に座ったので、もしかしたらそういう影響で私は特にログを取れなかったな可能性もあるってことですね。
そうです、そうです。
そうか。じゃあこれはますます追試待ってます。
はい。なので機内モードにして、GPS 受かるかどうか試してみてください。
もしかしたらファーストクラスは入るかもしれないですね。
はい、窓際かどうかの方が大事なんじゃないかない
や、ファーストクラスであったらきっと入りますよ。
いいサービスだから。
そう、いいな。
で、私 Android の方は、
はい、
GPS 衛星のそれぞれがどのくらいの強度で撮れてるかっていうのが表示できるアプリがあるんですよ。
あ、複数個の GPS でこれがよく、
そう
撮れてるよとか。へえ、そんなのがあるんですか。
あります、あります。
へえ。
それで試すとやっぱり窓から離すとどんどんこう信号が良くなっていくのが分かりました。
あ、結構いろいろ実験してますね。
ということでですね、
はい、
お詫びと、追加情報でございました。
はい、これのお詫びと追加情報でございましたはい、はい、
ということで本編の方では皆様からいただいたメールのご紹介と質問に答えていきたいと思います。今日はオープニングで3月にいただいたメール、どなたが来いただいたかというお名前の紹介をしていただきたいと思います。
はい、3月にメールをいただいた方は、テラミさん、ダラスのおじさんさん、ハビタブルゾーさん、ニコルさん、ストリートボブさん、カッコタさん、モイネンさん、ムーンライトニングさん、ライチョールさん、天然魔法少女風合成化合物さん、サンサンサン、アギーデータローさん、ユニバースさん、クジラさん、サツキさん、ムーさん、トモさんさんからいただきました。
たくさんのメールありがとうございます。
ありがとうございます。
では本編で主に質問に答えていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では、皆さんのメールを紹介していきたいと思います。
はい、
1通目のメールをお願いします。
はい、テラミさんからいただきました。太陽系の惑星の図鑑を見ての質問です。各惑星には北極と南極が示されていますが、どのように決定したのでしょうか。その1、地球のように北極上空から眺めると左回りに自転しています。この考えを他の惑星に当てはまると金星が例外になります。その2、黄道を境に地球の北極と同じ空間側に属する回転軸を北極と命名すると天王星が例外となります。北極とはどのように決めるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ私わかります。
はい、
寒い方です。あ、南極も寒いか。ペンギン、あ、両方いるか
ペンギンは南極にしかいなくて、シロクマは北極にしかいない。
あ、じゃあシロクマとペンギン、
それは違うかもしれませんね。
あ、そうですか。これって、決まっ てるあの法則があるんですか？
ですね、
はい、
これ、金星は、
うんうん、
地球と、なんていうかな、逆回りに回ってるんですね。
逆なんだけど、自転の方向が逆ってことですか？
そうそうそう、ざっくり言うと、
はい、
なんだけど、地球の北極にある方が北極と言われている。だから地球と、回転方向が違ってるのね。
あー、なるほど。だからいわゆるその1って言われてる、軸に対して左回りっていうのが、そもそもの方向が、自転の方向が金星は逆だから逆ってことですね。
そうで、うん、そんな感じで見ていくと、
はい、
結論から言うとですね、
はい、
それぞれに決めていったっていう感じで。
あ、じゃあその初めに、法則ありきではなく、
そうで、水金地火木、
はい、
土までと太陽については、
うん、
地球の北極がある方、要は、赤道面、太陽系の、面の、北極側が北極。
ほうほうほう。
で、その他の、
はい、
例えば、天王星、海王星、冥王星とか、他の小惑星とかあるじゃないですか。
は
い、
うん、エリスとかですね。
そうそうそう。だったり、あと、糸川とかもあるんですけど、ちっちゃいちっちゃい小惑星ね。
はいはいはいはい。
そういうやつは、地球と同じように回転する方向で、決まると。
あ、じゃあ法則は一つじゃないってことですね。
まあまあ一つの法則で、網羅できてないと。で、小惑星って、その地球の北極側のところを北極にするとかっていう話をしてると、その自転の軸がずれることがあるんです。ぐるぐる回りながら。
なるほど。斜め45度をそのままキープするわけではなくって、あ、なんか再三運動的な感じでグオングオンしてるわけですね。
そういうのもあれば、他の、天体の影響を受けたりして、まん丸じゃなかったりもするんで。
ああ、そうですね。
そうそう。そんなのもあって、北極と南極が、なんていうの？時によって変わっちゃうと良くないんで、あるところ以降は、その、地球と同じように回転方向に対して、なんて言えばいいんだろうな。ボールを握るじゃないですか。右手で握ってください。
はい、右手でボールを握りました。
野球ボールとかテニスボールみたいなやつ。
うん。
で、人差し指と中指と薬指と小指が、自転する方向ね、こっちに回ってるとします。
こう、そうすると、フレーミングの法則みたいな感じ。
そうすると親指の方向が北極。
かっこいい。これ何？親指の法則？
なんだろうね、右ネジの法則。
ねえ、なんかでも左ネジもあるんでしたっけ。
とりあえず右手で持った時に4本の指が自転方向だとすると、親指の方が北極っていうのが、
はい、
一般的で、はい、金星だけ、たまたま歴史上を、はい、逆向きに回ってるけど、
うん、
北極がその地球から見てとか北半球から見て上側の方が北極の方が分かりやすかったんで、そう決まったっていう感じですかね。
なるほど、
はい
はい、
ということでした。
はい。寺見さんからはもう一通メールをいただいてますので、はい、そちらのメールの方も読ませていただきます。蛍光灯は電源周波数に応じて明暗が繰り返されていますが、目の残像現象によって連続点灯しているように見えます。直流電源に接続した LED 照明は連続点灯しています。では、電源を不経波、オンとオフの時間を調整して残像現象によって連続点灯しているように見せるを用いると、照度を下げずに電力量を抑えることはできないでしょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
できます。
お、え、これって新しい新発見じゃなく新発見ですか？
これは昔から結構やられてます。
え、これ、え、これって普通なんですか？
はい、PWM 制御で検索ですね。
PWM 制御、制御は英語ですか？
制御は、漢字です。
あ、わかりました。成人のせいに魚ですね。
違います。魚がだんだんこう、名前が変わっていくやつじゃないです。
出世魚。
ではなくて。
とどのつまりってやつですな。
はいはいはい。ではなくて。
はい。
コントロールする制御ですね。で、
はい、
オンしてオフしてオンしてオフしてっていうオンの時間とオフの時間の比率を変えると明るさが変わるっていうのがあって、
へー、
LED ってね、
はい、
電圧を上げていくとだんだん明るくなるんですけど、そんなにね、なんていうかな、電圧と比例して明るさが変わるわけじゃないんですね。
電圧を上げても思ったほど明るくならないってことですか？
ね、こう調整するのは実は電圧で明るさを調整するよりも、オンの時間とオフの時間の時間間隔というか比率を変えて明るさ調整した方がやりやすいんですよ。そっちの方がリニアというか、0% か 100% まで綺麗に明るさがつながるんですけど、っていうのはもうすでにやられていて、電球とかって、冷たいというかフィラメントっていうのが暖かくなって光を発するじゃないですか。
ああ、はい、時々切れるあの電熱線のことですね。
そうそう、あれは冷たい時に電気を流すとたくさん流れて、だんだん電圧あでごめんなさい、だんだん温度が上がっていくと抵抗が増えて、電流が少なくなったりするっていうので、電流がなんていうのかな、冷えてる時のたくさん流れるとかがあって、オンオフを繰り返すと劣化が早まるんですよ。
へー、
なんですけど LED はそれがないので、
はい、
結構多くの場所で点滅して使われています。
じゃあ微妙に全然気づかなかったけどチカチカチカチカしてるんですか？
うん、なので、チカチカがゆっくりめのやつは、残像現象みたいなやつで点滅が見えることがあります。
へえ。
あのね、
はい、
一番わかりやすいやつでいくと、車のストップランプとか、
はい、
LED になったやつあるじゃないですか。
はい、あ、もう最近新しいやつは結構そういうの増えましたね。
そう、あれを写真に撮ったりすると、
うん、
点滅というか光ってる消えてる、光ってる消えてるっていうのがこう点線に映ったりするんですよ。
え？
とか、
え、点線に映る？え、連続写真で撮るってことですか？
あ、だからシャッターをずっと開けてると車って動いてるじゃないですか。
あ、はいはいはい、は
い、動いてる車を、
うん、
夜撮ったりすると、
うん、
ストップランプがついたり消えたりしてるのが点線で映る。
へぇー。
あとは、
うん、はい、
その信号機、
うん、
信号機も LED 増えてますよね。
増えてますね、だいぶ。
そう、あれも明るさがチカチカしてるんで、
うん、あれチカチカしてるんですか？
してます、してます。
へ
ー。なので、写真に撮ったりすると、うん、昼間とかだとついてるはずなのに見えなくなっちゃったりとか、消えてる時に写真を撮るから。
あ、たまたまその瞬間で消えてた時にシャッターが降りちゃうと消えた状態で映っちゃうんですね。
そうで、動画を撮る時には、
うん、
実はその明るくなったり暗くなったりとか、はい、ついてるはずなのに映んなかったりするってことが起きるんですよ。その点滅の感覚と動画の一枚一枚の感覚がちょうど合ってしまうと、消えてるときに1枚取って、消えてるときに1枚取ってってなっちゃうと、ついてるはずなのにどれもついてないっていう風に録画されちゃうことがあって。
へえ、そんななんかすっぽりはまっちゃうこともあるんですね。
そう、それはね、ドライブレコーダーとかで問題になってるらしい。
あ、そうか、相手の信号、自分の信号が赤だった青だったっていうの結構重要ですもんね。
はい、
へえ。あ、そうなんだ。
信号機が綺麗に取れるとかっていうのが売り文句になってるやつもあったりします。
あ、じゃあ信号機のその、区形波、オンオフの比率、時間の比率にわざと一致させない周波数で、周波数っていうのかな、そのタイミングで、まあ、シャッターを切るというか動画のコマを撮るように調整してあるやつがあるわけですね、ドライブレコーダーで。
ドライブレコーダーの方で、ですね、電子シャッターっていうのがありましてっていう話をすると話が長くなっちゃうんですけど、カメラの仕組みって、
はい、
外から来た光を撮像素子っていうので受けて電気信号に変えるんですけど、
まあ、いわゆるフィルムに変えてってことですよね。フィルムに映して、それを、まあ、いわゆるデジタル化するわけですね。
そうで、あの動画を撮るときって30分の1秒に1枚ずつ絵を撮るんですけど、はい、
うん、
明るすぎるときにどうするかっていうと、
うん、
あの高い写真を撮るようなカメラはレンズに絞りっていうのがくっついていて、レンズの中で光を少なくするっていう調整ができるんですけど、
は
い、それをあのコストダウンで、それがないと光がたくさん入ってきちゃうのね。
眩しいですね。
そうするとどうするかっていうと、30秒に1枚、絵を撮ればいいんだけど、
うん、
30分の1秒の間の、
はい、
30分の1秒っていう時間の中の10分の1だけ光を貯めて、 で読み出して他の30分の1の中の10分の9は捨てちゃうっていうのをやってるんですよ。
ほう。
そうすると、10分の1の時間だけしか取らないっていう、そのカメラ側でも、ある時間だけしか取らないっていうことができて、
うん。
それと、信号の、光ってると消えてるのタイミングが合っちゃうと真っ暗になったりする。で、微妙にずれてると、ブワーって明るくなって、ブワーって暗くなってみたいなことが起こる。
へ
ぇー。とかがあるので、
うん、
スマホとか、まあ、ガラケーでも構わないんですけど、カメラモードにして、うん、信号機とかに向けると、妙に点滅したりして見えたりすることがあるので、やってみてください。
ああ、面白そう。ちょっとやってみます。
はい。
そうか、別にそれの時は動画を撮らなくても。
動画を撮っても同じようなことが中でね、行われてる。
なるほど。それが画面に出てくるわけですね。
はい。
へえ、今度ちょっと試してみます。
はい。ということで、はい、LED は点滅しています。
ドキドキ。
はい。
はい。
じゃあ次のメールに行ってみましょう。
はい、では次のメールです。ストリートボブさんからいただきました。以前上限の月下限の月についてご教授していただきましたが、今一度詳しく教えていただけませんか。旧暦の七夕の日、上限の月が船となり、織姫が彦星へ船に乗って会いに行くという話も聞きましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、
はい、
弦っていうのは
弦
弓矢のこう、
はい、
弓の糸がビューンって張ってある方が弦ね。
ああはい、スイカの上側ですね。
そう、スイカを半月型に切った時のまっすぐな方
ね。はいはい、あの赤い実のある方ですね。
そう、まあまあ図形的に言っても弧っていう円弧の弧ね、丸い方と弦っていう言い方をするんですけど、
はい、
これね、私が学校で習った時には、
うん、
さっきあった七夕の日、
はい、
旧暦の7日はお日様が沈んだ後、下側が丸くて上がまっすぐな月がこう西の空に沈んでいくというのが起きるわけですよ、
うん、はい、
で弦が上にあるから上弦の月っていう話をしたことがされたことがあるんですけど、
はい、でも西で弦が上にあっても、それが西に行く前、東にあった頃は弦は下だったわけですよね。
そうなんですよ
ね。え
で、これは弦が上にあるから上弦の月ではなくて、
弧が下にあるから上弦の月。
弦はさっき言ったとおり、まっすぐって意味じゃないですか。まっすぐな線が弦でしょ。
弦、はい、そうです。
ってことは、半月の時が、まあ、弦なわけですよ、ある意味。
うんうんうん、はい。
で、半月っていうのは、旧暦で言うと、7日ぐらい、
うん、
と、あとは、21日とか22日ぐらい。
ちょうどまあ15日の満月を境にして、その前半の真ん中あたり、後半の真ん中あたりですね。
そうそうそうそう、
はい。
で月の上旬、
満月、
新月から
満月まで、
はい、はい、その時には月の上旬っていうじゃないですか。
言います。
その時が上限の月。
ほう。
で下旬の時が下限の月。
ほう。じゃあ月の形ではない。
月の形が上限と下限ではなくて、
うん、
半月が、まあ、弦がある月で、上旬が上限の月で、うん、下旬が下限の月と。
あ、見るタイミングによって弦が上にあるか下にあるかは変わってくる。
あ、その日の中でね、
うんうんうん、でも上旬だと弦が上を向いてようが下を向いてようが上限の月なわけですね。
そういうことです。
なるほど、これはなんかすっきり分かりやすいですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。どんどん行きましょう。
はい、では次のメールです。ユニバースさんからいただきました。動物のオスは自分と同じ生物のメスを見つけて交尾しますが、なぜ自分の姿形を見たことがないはずなのに、動物は自分と同じ生物だと認識することができるのでしょうか。例えば仮に自分は亀だと分かっていても、クサガメなのか石ガメなのか、人間のように鏡があるわけでもないのに区別がつくのか教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、
はい、
別に、
うん、
自分と同じ姿だから分かってるわけではないです。
自分と同じ姿、別に鏡は見てないってことですね。
鏡関係ないです。てか鏡関係ないんですよね、うん、で自分と同じ姿を探してるわけではないです。
自分相性が合う
っていうので、うん、話すと長くなりそうなんで、
はい、
この話題次回お話ししようかと思います。
わかりました。じゃあ持ち越しですね。
持ち越しですね。で、
はい、
次回いくつか事例を調べて、例えばモンシロチョウが、うん、オスがメスを見つけるときに何を見てるかとか、
顔、
これがね羽の模様なんだけど、
ほう、
オスとメスは羽の模様が人間が見ると同じだけど、蝶の目で見ると違ってるとかね。
あ、蝶なんですか。
蝶なんですよ。で他にもオスとメスで大きさとか、はい、姿形が違う動物とかもいますよね。
あ、そうですね、結構いっぱいいますね。というか逆を言えば同じじゃない方がほとんどなのかな。
そんなこともないんですけどね。ということで、はい、自分と同じ姿を探してるんじゃないっていうのだけ今日お話ししておきましょう。
はい、じゃあ鏡はとりあえずはいらないわけですね。
そう、鏡はいらないし、うん、鏡があるから、自分の同じ種族のメスが探せる、オスが探せるではない、
うん、
オスがメスを見つけるのは違うポイントで見つけてるっていう話と、
はい、
あともう一つ、なんだよそれ後付けじゃねえかよっていう理屈を次回話します。
わかりました、
はい、
じゃあそれはまた次回お楽しみということで、はい、
そうですね、
はい、じゃあ来週お楽しみにしてください。
はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい、
秋玲太郎さんからのメールです。質問です。1月1日はなぜ1月1日になったのですか。私の博識では1月1日自体は天文学上特別な日ではないようです。それとも天文学上特別な日なのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これですね、
はい、
実はこの番組の第97回で丸々1回かけてお話をしています。
なるほど、
はい、第97回はですね、1年の始まりはどう決まるっていうタイトルでお話をしていますので、
はい、
ぜひそちらを聞いてください。
ぜひそちらを、そうか、1回分ぐらいになるようなずっしりした内容なんですね。
そうなんですよ。だって、西洋で使っていた1月と、
うん、
旧暦の1月が微妙にずれてるけど、うん、そんなに違わないとかね。
え、それは奇跡ですね、
っていう話とか、
はい、
ある国ではどんどんずれてっちゃってるとか、そんな話もしているので。
はあ。
なので1年の始まりはどう決まるか、
はい、
97回を聞いてみてください。
はい、じゃあちょっと探してみてください。
そうですね、
多分 iTunes にはもうないと思うので、そんないプロジェクトのホームページの方に来ていただいて、そんない理科の時間というところから探してみてください。
はい、それが一番手っ取り早いと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では次のメールです。ともさんさんからいただきました。日頃疑問に思っていることがあるので質問します。吉安さん、香里さんは海外へよく行っているので英語はペラペラだとは思いますが、言葉の認識について非常に興味があります。ちなみに私は英語を喋れません。私たち日本人は日本語を無意識に喋っていますが、いざ英語を聞いたり喋ろうとすると頭に英語の文字や文法を意識しながら喋るので頭がついていきません。科学的に英語を喋る、理解するための極意を教えてください、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。吉安さん、英語ペラペラですか？
ペラペラではないですね。
じゃあ、ベラベラですか？
なんていうのかな。私はですね、
はい。
ボキャブラリー？
はい。
要は語彙、たくさんの単語を知ってるかどうかっていうのが、
はい。
弱くて、
うん。
なかなか単語が出てこない。っていう感じですかね。
あー、なるほど。私は英語はピラピラです。
結構海外旅行行ってるじゃないですか。
そうですよ、私は日本人ですから日本語喋ります。
あ、そうなんだ。
はい、でもなんだろう、ジェスチャーと顔の表情と雰囲気で理解してもらってますと信じてます。
私ね、
はい、
会社に入った頃本当に英語全然ダメで、で海外出張に行かされたんですよ、入社3年目ぐらいで。
ほう。
で、上司に英語ダメですけど本当に行くんですかっていう話をしたぐらい、
うん、
で工場とかの立ち上げっていうお仕事があって、
はい、
1月ぐらい行ってたのね。
おお、その短期間のではなくて、まあしっかり腰を据えて、
はい、でなおかつ、現場では私が向こうの人に、物を教えなきゃいけなくて、
わお。
これがこういう仕組みで。で、なおかつ私がその担当しているところは私一人なんですよ、日本人が。他にも何人か一緒に日本人の出張者いるんですけど、うん、違う人たちは違う場所の担当で。
ほう。
なので、会社にいるときには9割ぐらい英語ね。赴任者がいるんで、その人と喋るときは日本語でいいんだけど。
ああ、はいはいはい。
っていうのがあったり、その後も同じその工場に出張したりっていうのがあって、
うん、
で、英語全然ダメだったからこそ、
はい、
いちいち翻訳するんじゃなくて、うん、なんていうの？耳と口で慣れた感じなんですよ。
なんかかっこいいですね。もう一回大切なことを言ったっぽいんで言いますと、耳と口で慣れた。
うん、だから、書き言葉でこう文字でたくさん書いて、うん、それを読んで翻訳するとかっていうのはあんまり得意じゃないまま、
うん、
ドワーってたくさん聞かなきゃいけなくて、説明もたどたどしい英語で喋んなきゃいけなくて、
うん、
っていうのがその、英語体験のすごい転換期というかだったので、
うん、
かといってじゃあ英語で考えられるかっていうと、
うん、
その頃は全然ダメで、
うん、
その後もう一回海外出張が頻繁になった時期っていうのがあったんですよ。
はい。
その時には海外の技術者の人が、日本に来て一緒に開発をするっていうのがあって、その時には私は聞く側なんだけど、
うん、
その時にその英語で話さなきゃいけなくて、
うん、
でなおかつ、向こうの会社のにも行ったりして話をしてたんですけど、
うん、
その頃になんか、あ、英語で考えられてるかもっていう時がありました。
なるほど。
要するに日本語に訳すんじゃなくて、喋、
うん、
ろうと思う時に英語の順番で単語が出てくる。
へー。へ
ー。で、
ほう。
メールの中にはね、
はい。
キーボードで文字を打つ時に、何の文字を打つかって気にしないっていうようなことが、うん、トモさんからのメールにあったんですけど、
はい、
日本人が漢字を打つときとか、うん、単語を喋るときって単語単位というか、はい、塊単位で、やってるのと同じように、うん、外国の方というか英語圏の人は、文字をキーボードで打つときにはワードごとに意識して一ワード打つときに意識はするんだけど、その間に指を、A 打って C 打ってみたいなことはほとんどこう意識の下、無意識のうちに打てるっていう風に慣れてくるとだんだんなってくるっていうのがあって、
はい、
なので綴りは綴り、ワードはワードでこう処理してるところが別々なんだよね。
ああ、なるほど。そっか、無意識にでもそういう風に打てちゃうから、
うん、ということで、
うん、
やっぱり経験を積んでいくつかのことが無意識の中に入っていくぐらいの経験を積まないとなかなか難しいんじゃないかと思います。
そうですね。よく聞いたことがあるのが、その英語を喋れるようになるには英語脳を作れっていう話を聞いたことがあるんですね。脳っていうのは脳みその脳、
はい、
でそれは聞いた英語を日本語に訳して理解するのではなくって、英語を英語のまま理解しろと。喋、うん、るときも日本語を作ってそれを英語に翻訳してから喋るのではなくって、初めから英語を考えると言い方をするんですよね。
はい。
で、まあできるかできないかは
それね、でも難しい、
ね、難しいとは思うんですけど、
そうやれっていう方はわかる、その気持ちはわかるけど、
うん、
それができないから苦労してんじゃないかっていう気持ちがすごくよくわかります。
そうですよね。ただなんか日本人で日本語を基本喋っているから無意識に日本語ではやってるけど、まあ、当然英語を母国語としてる人は英語で同じように無意識に作ってるわけですよね、
うん、
で2つの言語を、例えば1つを学んだ後に第二外国語として学べば、多分メインの言語と次のセカンドの言語っていうのは違いがある程度、どんなにペラペラ喋れるようになってもあると思うんですけど、
うん、
ネイティブで2カ国語喋れる人っていうのは多分その境界が曖昧なのかなとは思うんですよね。
どうなんだろうね。
なんか聞いてると 英語を喋ってるのに普通になんか突然日本語の単語が出てきて、しかも多分無意識なんでしょうけど、日本語の単語が出てきたのを契機にその後日本語で喋り始めるとか、なんかすごくミックスしちゃってる。で、ただ本人多分無意識に言葉が変わってるんだと思うんですよ。まあ大抵そういうバイリンガルの方ってバイリンガルの人喋ってると余計にそうなりやすいんでしょうけど。
そうか、あんまりそういう人と会ったことはないな。
いや、
混じっちゃう人とは。
ポッドキャストを聞いたりとか、でもたまたまそうですね、英語、うんと、それは電車の中で聞いたこともあります。なんか、英語喋ってる人がいるなと思ったら、あれなんかでも日本語っぽく聞こえるなと思って、何言ってるかまではわからないんだけど、あれ日本語だよなと思ったらまた英語に戻ってるんですよ。
私ね、
うん、
数字読んでくと、
はい、
途中にゼロが入ると、そこから日本語になっちゃうっていうのがありますね。
あ、でもゼロって英語ですよね。
ゼロって英語なんだけど、ゼロって言うじゃないですか。
言いますけど。
そうすると、5306だと、530っていう、うん、で、6じゃないですか。
はい。
例えばゼロって入ると、いきなりこう日本語になって、06になっちゃったりするっていうのがあって、すごい意識しないと。
へえ、それちょっと、英語だけどもうゼロは日本語なんですね。
そこでね、ガチャって戻っちゃうことが。
あ、でも
っていうのを何回か経験したことある。
なんかそんな感じなのかな、なんか無意識にごっちゃになっちゃってる、その2つの言語がグレーゾーンでハビタブルゾーンでって言いましたねなんかそんなようにそんな風に重なっちゃうのかななんて思うんですけど、私は生粋の日本人なんで日本語喋ります。
私も日本語の方がずっと得意です、
はい。まあ、日本語は日本語で難しいんですけどね、
はい、でも丁寧な日本語を喋るように心がけているつもりです。
素晴らしいです。私はフレンドリーな日本語を喋るように心がけて、
まあ、極意っていうわけではないですけども、うん、私はたくさん聞くっていうのと、あともう一つ、日本語をで長い文章をいきなり英語にしようと思うと、うん、なかなか難しいんですよ、
うん、
なので、日本語で簡単に言ったらどうなるだろうっていうのを考えてから英語に訳した方がまずは楽ちんかなって思います。
あ、なんかよく中学英語で会話、一般会話は通用するとも聞きますよね。
中学校3年生までの単語と文法全部覚えてれば、うん、結構通じると思いますよ。
で、あとはよっぽどその意地悪なことをされない限り、相手も話をしてこよう、理解してみようと思えばちょっとぐらい間違えても理解はしてくれるし、
あ、
会話は通じるし、ダメ？
アメリカ人とイギリス人は容赦ない感じがする、
うん、はい、あ、そう
なんだけど、英語が母国語じゃない人と話すと両方ともこう、うん、道具としての英語を使おうってなるんで、
うん、
ゆっくり喋ってくれたり言い換えてくれたりすることがあるんだけど、
うん、
アメリカ人とイギリス人は英語でしょっていう感じの、俺たちが喋ってるのが普通の英語だからそれ喋るでしょっていう感じの、プレッシャーがあるかなって思います。
そうなんだ。私は、まあ、海外に行った時はなるべくそれでもね、あの現地の言葉をっていう風に意識はしますけど、日本にいる時は日本語で返しますよ。英語で喋ってきて、たとえその聞く方がやっぱりスピーキングよりもヒアリングの方が比較的得意じゃないですか。一般的になんとなくのニュアンスがわかるから、聞いてふんふんとは言うんだけど、返事は日本語でしますね。
あともう一個、
はい、
仲良くなった人というか仲がいい人と英語で喋るときには、
うん、
英語が得意な人に注意してもらう、それはこういう言い方の方がいいよって言ってもらうのがとてもいいと思います。
いわゆるそのネイティブではこういう言い方をするよっていう生の言葉を教えてもらう。
間違ったとか、要は、うん、なんかちょっと違った時にその場ですぐ修正するっていうのがすごい大事で、
うん、
で直してもらったら喋ってみる。
あ、訂正したらその場でもう一度自分で言い直してみるってことですね。
うん、っていうのをやるのが、まあ、上達が早そうな気がしますね、はい。だから結構英会話教室とかありますけど、
はい、
うまく活用して効率よく上達できるといいんじゃないかななんて思います。
ね、よく恋人ができると喋れるようになるって言いますよね。
そうだから、日本って男性と女性で話す言葉ちょっと違うじゃないですか。
あ、違いますね。その、いわゆる男言葉、女言葉っていう感じですよね。
そう、そうすると、海外から来た男性
が、私は今日は元気ですわ、ぐらいな。
あ、そう、海外から来た男性が、
うん、
あ、女性っぽい日本語喋ってることがあるんですよ。
あ、日本の女性と喋ってると、それが普通の言葉だと認識して、同じ言葉を返すわけ、
そうなのよ、そうなのよ、みたいな形になっちゃうの。
おー、じゃあ、海外のイケメンと喋るときはちょっとかっこいいイケメンに喋ってもらいたい言葉で喋るようになればいい、喋るようにすればいいってことですね。
うん、そこまで難しいかもしれないけど、さっき言ったその恋人を、現地の恋人を作れば、はい、上達するっていうのには落とし穴もあるっていうことです。
でもなー、イケメン募集中。
英語で募集しないと伝わんないんじゃない？
ウェルカムナイスガイ
ということで、今日のメールこんな感じでしょうか。
はい。
ということで、そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。あ、そうそうそうそう、
はいはいはい、
樹氷みたいな写真を送っていただいたりですね、 あとは入院先からメールを書いていただいたりですね、はい、いろんなメールを、いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
長いメールもしっかり目を通しております。
はい、
こちらね、番組で紹介するのは、質問のメールが多いんですけれども、皆様からのメール、励ましとか、コメント、あとは、ちょっとした、こんなことがありましたよっていうのも含めて、どんなメールでも構いません、お送りください。
はい、
とても励みになっております。
ありがとうございます。
はい、メールの送り先ですけれども、リカアットマーク 0438.jp RIKA アットマーク数字で 0438.jp になっています。また、さっき、前の配信についてはそんないプロジェクトのホームページから聞けるというお話をしましたけれども、そんないプロジェクトのホームページ sonnai.com そんない .com が私たちの、ホームページになっております。こちらのページからはですね、過去に配信した音源すべて聞くことができますので、そちらにアクセスしてみてください。また、メールのフォームも用意してありますので、そちらからメールを送っていただくこともできます。その場合は、そんない理科の時間の、ページに飛んでいただいて、右側にフォームがありますので、そちらからメールを送ってみてください。また、ツイッターでの情報発信、YouTube での番組配信も行っております。 YouTube ではですね、音声だけのものを YouTube 形式で、同じものを配信しておりますので、 YouTube の方が便利という方はそちらを使ってみてください。ということで、今回もメールの紹介で結構長く話してしまいました。
はい、
最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そんな理科の時間 B 第160回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。